最初にお詫びをしなければなりませんが、どこで間違えたんですか。第1の手紙と第2の手紙と、お伝えするときに間違っておりまして、私が読みたかったのは実はコリントの信徒への手紙の1の方です。お詫びを申し上げます。12章の1節から3節までですが、そこを一度読んでみます。315ページですね。12章の1節から。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしい。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられようとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。そこのところです。私がまだ学生の頃に、大変偉い先生がおられまして、その先生が講義の時にノートを一冊だけ持ちになって教室へいらっしゃるのが通例でしたが、そのノートを開いたところがそれ別のノートだったんですね。でその熊野義孝先生ですが、先生ははっと驚かれて、しまった、別のノートを持ってきた。でそれからその次に言われた言葉が大変面白くて、まあいいや何でも同じだって言ったんですね。で先ほど岡野さんが読んでくださった2の方の12章の1節から3節までのところも聖霊と無関係というわけではないので、そこをテキストにしてお話しすることもできないわけではないんですが、要するに聖書が問題になっているわけでありまして、まあこれはちょっと言い訳じみておりますが、重ねてお詫びを申し上げます。で今日は使徒信条の最後の部分ですね、第3項と呼ばれておりますところですが、我は聖霊を信ずっていうところから、その聖霊に関する一つの塊です。それを第一の塊は父なる神に関する信仰の告白ですね。それから第二のところが一番長いところで、イエス・キリストに関する信仰の告白です。でその第2項を先週で終えまして、今日から第3項に入っていくわけですが、で今日はその最初の言葉、我は聖霊を信ず、そこを取り上げたいと思います。聖霊を信ずるっていうのはどういうことでしょうか。聖書はしばしば霊について語っています。先ほど最初の方で読んでいただいたこちらの方は間違いではなかったんですけれども、イザヤ書の42章ですね、主のしもべの、証明に関する箇所ですが、そこに一節の後半のところに、彼の上に私の霊は置かれ、でそういうふうに書いてあります。主のしもべと言われるあの不思議な人物は神の霊を受けて、そして素晴らしい仕事をこの地上に展開していく、でそういう力を神から与えられているというのが、さっきの言葉でした。でもちろんそれだけではなくて、旧約聖書の中にはそういう意味での霊を受けるということについていろいろなところに書いてあります。で一般的な用語としてはですね、霊というのはルワハという、ヘブライ語が使われておりまして、でこれはもともと息のことです。この口から出る息のことですね。で一番それをよく表した箇所が創世記の2章にございまして、創世記2章に7節以下に神が 人間を作られた、アダムとエヴァを作られた時の記述があります。でこれは一章の方に書いてあることとはちょっと違うんですが、資料が違いますから少し違うんですけれども、二章の七節を読みますと、主なる神は土の塵で人を作り、人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。そういうところがあります。土の塊で人間の形を作って、その鼻に命の息を吹き入れられたというんですね。でこれはもちろん神話的な表現ですが、その言われていることは非常に人間というものの現実をよく表していると私は思っています。つまり土というのは滅びやすいものという意味ですね。人間は誰でも死ねば土になります。そういう長い間の人類の経験から、そういう考え方が出てきたんだと思いますが、土でこねて人の形を作られた。そしてそこへ神様が命の息を吹き入れられた。それで生きるものになった。でこれは私たちが経験している根源的な人間の、命というものの、姿をよく表していると思いますね。滅びやすい、壊れやすい、弱い体を持っている。その私たちが日々生きているのはなぜか外から命の息が吹き入れられている。そういうことですね。ですから息というそのルアーという言葉が霊という言葉と同じだということは大変象徴的です。で霊というのはですからもともと息という意味、それから息によって象徴される生命力のことですね。それは外から私たち一人一人に与えられている。で神の息を吹き込まれることによって生きたものになるという、でこういう旧約聖書の説話です。この創世記の2章はその意味では大変参考になると思います。で人間が本来自分の中に内在する力によってたくましく生きるっていうふうなことではないのでありまして、聖書の人間観というのはそういうのではない。もともとは弱いものである、崩れやすいものである。そういう私たちが日々生きているのは上から私たちに与えられる神の命の力によるのだと。で、そういう意味で霊という言葉が聖書の中にはしばしば使われています。さっきの主のしもべにも私の霊をあなたの上に置くというそういう言い方がありますけれども、それもそういうことでしょうね。しかし霊でありさえすれば常に良いものかっていうとそんなことはないんです。で真実の霊、今お話ししたような本当に人を生かす命の霊という命の息というふうな意味での霊もありますけれども、偽りの霊っていうのもあるんですね。命の霊もあるし真実の霊もあるけれども偽りの霊、死の霊、そういうものもあるんです。悪の霊で最近私たちが経験したことの中で言えば、例えばオウム教なんかの場合にひどく考え込まされてしまいましたけれども、あれだけ多くの知識人が教祖の言うなりになって、だんだん殺人集団に化していく。でこれは多くの人が指摘しておりますように、悪霊に取り憑かれたとしか言いようのないような経過だったと思います。でそういう形で悪霊とか偽りの霊というものは存在するんですね。ドステフスキーというロシア の文豪がおりましたが、でこの人が悪霊という小説を書きました。でその悪霊というのを書いた時に、彼はその時代を動かしていた、 彼は革命が嫌いで、革命的な運動のことを多少そういう形で見ていた嫌いがありますけれども、何かこの世界を現実に動かしている霊のようなものがあると、そういうふうに見ていたらしいんです。よく時代精神と申しますでしょう。その時代時代によって何かひどくわけのわからないような、もうそれこそ悪霊の働きとしか言いようのないようなものによって動かされて、人々がダーッとそっちの方に動かされていくという。で、戦争中の日本はまさにそうでありましたけれど、皆さんご存知の、ドイツの前の大統領のワイツセッカーさんのお兄さんという人がおりまして、でこの人はもともと物理学者ですが、カール・フリートリヒ・フォン・ワイツセッカーで、物理学から出発して哲学者ですね、哲学の世界に入ってきました。その人が戦争中にナチスにある意味ではこう飲み込んでいった時期があるんですね。で、非常にそのことを戦後恥じまして、で、一体あれは何だったのかっていう、そのことをある文章に書いていらっしゃいますけれども、エセ・ペンテコステっていうふうに言いまして、ナチスが台頭してこう世の中をぐんぐん引っ張って動かしていった時に、ちょうどペンテコステに似た時のような、こう上から来る、外から来る、そういう力みたいなものですね。それに私も足元を救われたと書いています。偽ペンテコステっていうふうに言いました。で、そのことを彼は非常に恥じまして、戦後ナチズムを、自分の中にあるナチズムというふうなものも克服したいというふうに願って、今では平和の哲学者と呼ばれて、本当に世界の平和のために、考える、で活動もする、そういう人として生まれ変わりましたが、で彼がその偽ペンテコステって言った時にはですね、やっぱりそういう時代精神、その霊の力が世の中をこう渦巻いていて、そして人々をわーっとこうそっちの方に動かしていった、でそういう経験を言ってるんだと思います。で、ですから霊といってもいい霊もありますけれども、そういう悪霊のようなものもあるんですね。で、そのことを大変よく書き表した箇所がヨハネの第一の手紙にあります。新共同訳ですと445ページですが、ヨハネの手紙1の4章の1節から6節までのところです。そこには偽りの霊と真実の霊というタイトルがついておりますが、そこを読んでみます。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していないものは私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。で、そう書いてあります。 ここで現実問題として真理の霊と偽りの霊っていうのがあって、どちらも一見したところですね、区別がつきにくいところがある。つまり人々の心を動かして、そして強力にそっちの方に引っ張っていくというふうな力があります。で、人で言いますと説得力を持っています。説得力を持っていますから、人々は誘われてそっちの方についていくという、そういう現象が出てくるんですね。で、さっきナチズムの話をしましたけれども、ヒトラーという人物は大変な雄弁家でした。で、彼が話すと人々はつい誘われていく。で、彼の言ってることが本当なんじゃないかというふうにみんな信じたわけですね。そういう説得力、力を持っています。ですから霊的な力を持っていますね。カリスマというふうによく言いますけれども、カリスマは持ってるんです。だけど、だからいいということにはならない。朝原祥子だってカリスマ持っています。説得力持っています。ですから多くの人が誘われていきました。だからいいとは言えません。ですから真実の霊と偽りの霊っていうのは、現れ方から言いますと説得力その他ですね、そういうカリスマ性というふうなことから言うと、確かに霊的な力がそこにあるというふうに言うことはできるんですけれども、だからといって正しいとは言えない。全て正しいとは言えない。真理の霊と偽りの霊、それがある。それを区別しなければいけない。で、キリスト教がこれすでに第二世紀に入っている頃なんですけれども、初めの頃のキリスト教がよく、霊、複数なんですけど、諸霊と言います。 いろんな霊があると、それをね、区別しないといけないということを盛んに申しました。諸霊の分離と言います。で、その場合の試金石は何か。で、このヨハネの手紙はここでは2節から3節までのところで、イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです、こう言っています。それから3節には、イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。で、そういうふうに一応尺度みたいなものがここに示されています。決め手はイエスのことを公に言い表しているかどうかという、そこにあるんだと言うんですね。だけども、それだけではちょっと分かりにくいというふうに感じられる方があるかもしれません。イエスのことっていうのは何か。で、いくらか暗示されているのが2節のその最初の言葉です。イエス・キリストが肉となって来られたということ。で、これまあ受肉のことを言ってるんですが、イエスは、私たちの世界に本当に来られたんだと、私たちと同じように人間として生きられたんだと、で、神が人となった、そういうことです。ですから一応受肉のことをちゃんと信じてるかどうかということが試金石になるということを言えると思いますけれども、もう少しそれを具体化したいと思います。それは前の章です。3章の16節です。3章の16節に、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです、こう書いてあります。イエスがこの世界で本当に我々の一人となって、兄弟となって生きられたという、 そのことを内容的に言うと愛ですね。神が私たちを愛してくださっているということを彼は言葉と行いをもって私たちに明らかにした。そして出会う一人一人ことに、世の中からつまはじきにされているような、みんなから相手にされないような人々をも本当に大切にされた。そしてそのために命を捨てた。だから私たちもお互いに人を大切にして生きていこうではないか、そういうことをイエスは明らかにした。で、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。で、こういうことを信じて、こういうことを言葉と行いをもって明らかにしていく、それがイエスのことを公に言い表すという言葉の内容でしょう。で、神の愛を信じることができるように心を開く。そして一人一人に互いに愛し合って生きるような力を与える、そういうものとして真理の霊は来るというのです。で、霊というものは、真理の霊というものは、そういうふうに私たちを動かしていく。で、そういう力を与えないもの、つまり他者を憎むように教えたり、憎しみのエネルギーをかきたてるようなもの、で、そういうものはどんなに偉そうなことを言っても、これは偽りの霊です。ナチズムのことを再び思い出しますが、で、日本の歴史にもそれと似たようなことがあったわけですけれど、私が戦争中陸軍の学校におりましたときに、もう至る所で憎しみを教えられました。愛して良い存在っていうのは一つしかない。それは日本であり、天皇であり、日本民族である。アメリカであろうが、イギリスであろうが、ソ連であろうが、中国であろうが、それらすべて我々の敵であって、憎まなければならない。で、そういうふうに寝ても覚めても憎しみを教えられました。ナチズムがそうでした。ユダヤ人に対する憎しみ、そしてドイツ民族以外のものに対する憎しみ、その憎しみこそ唯一のエネルギーだったんですね。そしてそれがあの時代ではある意味で説得力を発揮しました。ですから聞いている一人一人の人にも責任がないとは言えないわけなんですけれども、そういう形で時代を動かしていく力が、悪の霊が渦巻いていました。で、どんなに力強いことを言っても、どんなに偉そうなことを言っても、本当に愛し合って生きていくという、そのことのための力を与えないものは偽りの霊です。聖霊という真理の霊、聖霊というのは我々の中に入ってきて、そういう愛の真理に向かって私たちを導いていく、そういう神の力です。私は聖霊を信ずる。私たちがそういうふうに愛の真理を教えられ、そこに向かって生きていくように力が与えられる、そういう真理の霊が私たちに与えられる、約束されている。で、そのことを私たちは信じる、我は聖霊を信ずというのはそういうことです。で、もう少しちょっと前後するようですけれども、自分たちの日ごとの経験に戻って、その辺のところを考えてみたいんですが、 ちょっと話が飛ぶようですけれども、私たちの生活の中で何か新しい知識を手に入れるとか、何か新しいことを知るとかっていうことを経験していきますね。その時に起こることを考えてみたいんです。知るっていうことは、何か知識の量がですね、連続的にだんだんだんだんスーッとこう拡大していくっていうふうに、ちょっと私も考えていた時期がありました。でもそうではないとこの頃思います。連続的に知識の量がずーっと拡大していくと、そういうことじゃないんじゃないか。で、最近孫たちが時々訪ねてまいりまして、上の子がそろそろ10歳になるんでしょうか、小学校に行くようになって、で体もそれから知恵もどんどん成長しているっていう、そのことを見てると嬉しいんですけれど、時々ハッとすることがあります。何か連続的にスーッとこう知識の量が増大していくっていうんじゃないんじゃないかって私は思うんですね。時々パッと飛躍することがある。で、私たちが何かを知るっていうことは、持っている知識量がだんだんだんだん増えていくっていう、そんなことじゃなくて、時々パッとこう飛躍するという、そういうことなんじゃないか。で、私は若い頃数学が嫌いでして悩まされました。で、どう考えてもわからない。ところがある時、友達か誰かがひょっと何か言ってくれたことがヒントになって、突然解ける、問題が解ける。で、そういう経験をたまにしました。ああ、そうだったのかって思うんですね。そうすると腑に落ちるっていう、日本語には腑に落ちるっていう言葉があります。ストンとこう腑に落ちるんですね。で、わかる。で、これ一つの飛躍です。あるいは目から鱗が落ちるって、これも日本語にあります。目にこうかかっていた鱗が、鱗ってどういうものですか、目にとにかくそういうものがあって、それがはらりとこう落ちるんですね。今まで見えなかったことが見えてくる。で、そういう時の言い知れない知的な感動って言いましょうか、喜びって言いましょうか、これは皆さんもおそらく全ての方がそういうことを経験していらっしゃるんだろうと思います。で、私たちの中にそういうその一種の飛躍っていうものがあって、そしてそれは大抵の場合他者との出会いによってもたらされます。自分ではどう考えてもわからない。しかし彼がちょっと何か言ってくれたことがヒントになって、ハッと目から鱗が落ちるっていうふうな経験をよくします。で、それを私たちはまた、これは英語ですけれども、インスピレーションって言います。で、霊感を感じたなんて言いますね。霊感を受けたなんて言います。で、そういうことが私たちの生活の中にあるんじゃないでしょうか。ある飛躍が起こる。しかもそれは、誰か他の人の言葉との出会いによって、もう偶然としか思えないような出会いによって、ハッと気がついて、今までわからなかったことが分かって、腑に落ちて、目から鱗が落ちるという経験、これはいわば超越的な経験だというふうに私には思われます。インスピレーションと私たちは言いますけれど、それには理由があると思うんですね。私たちのあまり信仰とは関係のないような知的な領域でも、やっぱりそういう飛躍とかですね、霊感とかっていうことを私たちは日ごとに経験してるじゃありませんか。で、それが人間というものの在り方の中に深く食い込んでいて、思いがけず飛躍が起こる。で、私たちの中にある知識が自然にこう、ちょうど草花が伸びていくみたいに自然に増えていくっていうふうなもんじゃなくて、 飛躍的に増えていくっていうか、あの知識というものが身についていくと。で、一般的な知識の世界でもそういう構造があると思います。で、まして信仰に関することでは余計にそうです。で、私は信仰について時々考えさせられますが、で、今一般的な知識の面でもその飛躍っていうことがどうしても起こるということを申しました。で、信仰においてはまさにそうなんですね。私は長い間女子大学で学生さんたちに教えてきました。で、みんな頭のいい学生たちです。受験戦争を突破して、入ってきた、そしてよくできる学生たちです。で、その学生たちがの中にですね、ずいぶん多くそういう人がいるんですが、望みうる限り最上の教育を受けて、もう最も良い知的な訓練を受けている人たちでも信仰のことになるとわからないって言います。聖書に書いてあることはどうもわからない、どうしてもわからないって言います。劣ってるわけじゃないんですね、知的に。それから性格が歪んでいるというふうなことでもないんです。人間として立派だし、知識量もある、で、いろいろ勉強もしている。だけど信仰に関することではわからない。人間の知的能力とか人格的な力とか、そういう人間に内在するそういうものによるのではないんですね。で、これはどうもまだ聖霊を受けていないということなんだろうと思います。で、全く逆に、で、私のこれまでの牧師としての経験から申しますと、学校にもろくに行ったことがないような人々がいる。字もあんまり読めない、ひらがなぐらいしか読めない。で、そういう人の中に聖書を夢中になって読んでる人がいる。そしてその理解は誠に的確です。驚くほど聖書に書いてあることの中身をちゃんと分かってる、そういう人がいる。で、この人たちのことも考える。で、これは人間の中にある、人間が持っている知識量とかそのなんとかっていうことじゃないんですね。何かやっぱり外からその人の心を開く力が加わったんだと。で、そこでそういう飛躍が起こったんだと、そう言わざるを得ません。で、知識は大事ですし、それを身につける訓練も大事です。しかしその知識の中にさえもさっき言いましたように飛躍的なことっていう、そういう体験っていうのはありますね。ちょうどそういう構造が信仰についてもあるんだと思うんです。聖霊を受ける、で、そのことによって私はそのことを信じるということができるようになる、そういうことなんだろうと思います。ですからコリントの信徒への手紙の1の方に戻りますが、12章これの3節のところに、ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられようとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。で、ここにそういう言葉が出てくるんですね。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。 って聖霊によるんです。聖霊、神の清い霊、神そのものですけれども、神の見えざる働きで、ある人が聖霊というのは言葉で説明することはなかなか難しいけれども、言葉で仮に強いて説明するとすれば、それは私たちの中に下ってきて、私たちの中に入り込んできて、私たちを内から動かす神の力である、そう言います。私たちの中に働きたも神である。で、天地を作った神とか天にいらっしゃる神とかっていうのは私たちの外にいらっしゃる神ですね。イエス・キリストも歴史的な事実としてこの歴史の中に存在した客観的な存在です。で、私たちが信じようが信じまいが、イエス・キリストはあの時歴史の中に来られたわけです。生きられたわけです。で、しかしそういう形で客観的な存在として神様がいらっしゃるだけじゃなくて、私たちの中に入ってきて、私たちの心の扉を開いて、私たちを内側から動かしていく、そういう力として私たちの中に住みたも、それが聖霊です。神の霊というのはそういうものです。で、そういう霊が私たちに働きかけるときに、私たちはイエスは主であるという告白をすることができるようになります。で、いつそういう聖霊を受けるかっていうことは人によって違うでしょう。初代の弟子たちはペンテコステの日にそれを受けました。みんな、大勢で集まっているところに聖霊が下ったと言われています。しかし聖霊というのはある一定の時にあるところでだけ働くというふうなものではないんです。先ほど最初の頃に言いましたように、聖霊というのは息という言葉、風という言葉、形がない、風が自由にどこでもこう行く、達することができるように、いかなる障害物も乗り越えて風っていうものは動いていってそこへ達することができるように、風、息、それは自由です。あらゆる障壁を越えて自由に働きます。聖霊はどんな人のところにも必ず到達します。早い人も遅い人もいるかもしれません。しかしいつか必ず私たちのもとに来ます。そしてその人の心を開いて、神が私たちをこんなにも愛していてくださるんだなということを告白させます。愛を信じさせます。そして希望を与えます。そういう形で神が、見えざる神が私たちに働きかけています。ですからキリスト教信仰はそのことを信じるんですね。我は聖霊を信ず、で、私のところにも聖霊が来る、命の息の働きが来る、私たちを内側から動かす。で、私はそのことを信じます。我は聖霊を信ず。で、皆さんのところに日々その神の命の息が行っている、目には見えない形で皆さんの中に入り込んで動かしている。そしていつか心を開く、そういう神の在り方で、これが聖霊ですね。我は聖霊を信ず。で、そのことをご一緒にいつか告白したいものだと思いますが、 お手元の使徒信条の中にその聖霊を信ずっていうこととの関連で聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ずっていう言葉が出てまいります。これはいずれも客観的な神に関することではなくて、むしろ私たちの人間の生き方、それに関わってくる事柄ですね。で、そのことについては2週間、間が空きますが、3月に入りましてすぐそのことについて一つずつまたお話を続けていきたいと思っています。祈りましょう。主なる神様、あなたの日に私たちを御前に呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。あなたの御霊が私たちのもとに来るということを聖書から教えられました。どうか御霊が私たち一人一人のもとに来てくださって、私たちを動かし、私たちを作り変え、私たちに信仰と希望を与え、生きる力を与えてくださるように心から祈ります。お一人お一人の上にあなたの御霊が豊かに与えられますように。私たちのこの小さな群れがやがて上原教会と合同して新しい宣教の技に勤しむ時が近づいています。そのためにさまざまな心の準備をしなければなりませんが、どうかあなたの聖霊の助けが私たち一同の上にあり、本当に豊かな祝福のもとに目標に向かって歩み続けることができますように、心から聖霊の導きを祈ります。しもべはあなたのお許しをいただきまして2週間ほど留守をいたします。その留守の間、すべての人々をあなたが守ってくださるように、ことに病がちの方、退院してまだ日も浅い黒川姉妹、各地にある信仰によって結ばれた愛する友、ことにお年を召されたたくさんの方々の上に、どうかあなたの守りが豊かにあって再会の日を楽しみにしてこの時を過ごすことができますように、また留守中に行われます礼拝集まりの上にあなたの祝福が豊かでありますように心から祈ります。私たちの国の将来のことを考えますと、時々暗い気持ちにさせられることが多くございますけれど、どうかどういう状況の中でもあなたの御力を信じて、あなたの聖霊の導きを信じて、希望を失わずにそれぞれの場所で 自らに課せられた技に励むことができますようにお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。どうか今なお争いがやまず混乱が続いているこの世界の中に、どうぞあなたから与えられる光を見せてくださいますように、各地にありますあなたを信ずる者たちの群れをそのために強めてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。